はい、こんにちは、大竹誠です。今日は7月の20日火曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、春の愛です。
はい、私の横には今日も、
大竹出明です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い。
3週間ね、太田さんに代役です。
太田さん嬉しい、久しぶりに、
久しぶりですよね。ありがとうございます。
太田さん嬉しい、
私ね、太田さん好きです。
告白だ。
告白、好き、好きです。本当に、
ありがとうございます。
いなくなって本当好きさが増したというか、
でしょ、
本当に。はい、はい、
どんなところが、
どんなところが、なんで問いかけるんですか。なんかね、本当包容力
なんか、お前の言い方嘘っぽいから
さ。なんでよ、そんなことないですよ。私ね、今日ね、お誕生日のお祝いしてくれたじゃないですか、
はいはい、
で、太田さんって言うから、あ、その時だけわざわざケーキのために来てくださったんだと思ったら、
お祝いのために、ケーキのためにじゃないですよ、お祝いのために、
そうですね、お祝いのために来てくださったと思ったら、砂山さんのとこ座ったから、あ、ということはそうなんだと思って、
ああ知らなかったってこと、
知らなかったっていうことは、
え、何、太田さんケーキ食いに来たと思って
そうそう、いや本当それぐらいの感じやったんで、そう、ああ今日はじゃあご一緒なんだと思って、
確かにケーキはすぐ食べてたけどね。
はい、ちょっとお腹空いていたんで、昼も食べてなかった。
私ね、今日に限ってね、バターサンドとかちょっと甘いの買ってきたんですよ。
いいですね。
それでね、つ、いてから、いつもこの赤ペンをね、この本番中書いたりするのに、探しながらこっちのスタジオ入ったら、春菜ちゃんお誕生日おめでとうのケーキを先に見、先に見つけちゃうっていう、なんかね、いや見つけちゃったと思って、で、わーってこうサプライズで用意してくれてたのに、出てきた時に、って言ったよね、一応
驚いてたよね。
はい、やっぱり
驚いた、初めて見るようなこと。
そうですね、もう一回見ちゃったから、もうどないしようと思いましたけどね、気まずかったけど。
ちょっと、
はい、それはちょっと嘘っぽかったですね。
演技したの？
演技しましたね。
知ってた？
演技っていうか、いや、ちょっと。
すごかったよ、お前の声。
嘘、
嬉しい。
いや、そのリアクションだってね、のためにやってくれたんでしょ？
お芝居。
お芝居って言い方やめてありが感謝ですよ、本当にね。
ああ、そう。
そういう時に買ってきた私のこう差し入れのマドレーヌとかが、ちょっとなんかなんか、ありがたさが薄れるというか、なんかね、こういう時甘いもんがかさ、ほんでまたね、純ちゃんが誕生日プレゼントもらったんですけど、マドレーヌくれたんですよ。あららら今日は糖質が多い感じでね、幸せです。
ああ、
私もね、そう、
まあ、いくつになったとかっていうのはあんまり、ね、近頃言っちゃいけない。
そういうね、
まあね、気ぃ付かなきゃいけないって言いますけど、
いいですよ、本当に、はい、そう、何
いや、もう分かんない、自分で。
いや、私はだからもうずっと12歳なんですよ、
ちょっと若すぎないですか
子供じゃないですか
子供の12歳、ずっと12歳なんですよ。
小6やん、
小6。もう、これはもうルーカス、何だっけ、スターウォーズの、
え、
スターウォーズの映画の、ルーカスさん、
監督
が12歳に響くように映画を全部作るんですって。
ジョージ・ルーカスだ。
あ、ジョージ・ルーカス。そうですね。はい。下の名前で知り合いみたいに、
ね。そう、友達みたいな。
そうなんです。だからもうずっと。
私のルーカスが、みたいな。
私のルーカス、下ネタじゃないんですから。そう。だからそういう気持ちで。
私のルーカスって下ネタなんですか？
そんなことないか。なんかそういうね。
どこが下ネタでバカや
る。気持ち12歳でずっと、はい、やっていますんで。
もうね、彼氏のあそこにルーカスって名前つけたりとかっていうことですか？
しないですよ。その、下ネタを、そうだ、深掘りするの忘れてた、太田さん。ねえ、本当に。
聞き逃さないですよ。
やめてください、
私のルーカス
想像を超える下ネタに転化しやが
って怒られる感じ。もう尊敬してますからね、ルーカスさんね。
ジョージ・ルーカスって言えよ。そうすると話はちゃんと分かりやすい。ルーカスって言うからさ、
ルーカス、さ、やめてよ、ほんと。中学校じゃないんだから、ほんとここ、ギャグが幼稚、やめて、ほ
ん
とに。
お前が言い出したんじゃんか。俺らそこにこだわってなかったよ。
もう暑さに、なんか頭が、うん、
確かに ね、ルーカスってちょっと言い方変えてるけど
何がおかしいんですか。そんなおかしくない
おかしくないよ。
もう笑いが止まらなくなってね、本当ね、
永遠の12歳っていう方がどっちかというと、ね、こいつおかしいんじゃないかなっていうか、うん、ちょっと、
そうですよね、気の持ちようでね、若く痛いです、本当ね。
もうずっとね、いくつになっても10、
はい、そうですよ、ずっと12歳で、
そうやって生きていくということを決めましたか。
決めましたね。太田さん、お願いします、
お願いします、
よろしくお願いします。
世間はでもみんな電子配信だろうとなんだろうともうお隣料金だよね。
そうですね、うん、ちゃんと払ってますよ、はい、そこいいじゃないですか。もうルーカスのねイメージでずっとやって
た、うん、あ今ルーカスのイントネーションやってましたよ
ちょっとアクセント変えてたね今ね。はい、そんなんで暑いね。
ね、暑いです本当に。
暑さがもうね、
暑い、
うん、
暑い。
もう耳のあたりまで暑いもんね。下からこう
耳の、うん、あの耳たぶね。
耳たぶが
暑いですよね。
暑さ対策してんの？
なんかテレビでね、
お前なんか水風呂に飛び込んだりいろんなことしてんの？
あ、でもね、水風呂は本当最後に、うん、あの上がるときに水のシャワーやってます、うん。それはもう最近ずっとやってますね。
余計体ほてっちゃったりしないのに。
いやでもすっと爽やかなんですよね、上がった時に、
う
ん、
あそう、
うん、ポカポカの体じゃないから、うんうんうん、クールダウンしてるから、うん、
シャワーはあれ、うん、あのキメの細かいシャワー、
好きですね。なんかねそういうのね、
何
そういうヘッドとかシャワーヘッドとかなんかいいのあったらいいなと思ってますよね。
そうだからお前のところはどんなヘッドシャワーなのかって聞いて、なんかこう
シャワーヘッドね、
シャワーヘッド、
あの細かいのやっぱりいろいろね話題になったやつをやっぱりしたいんです、うん、家時間をね、うん、だからそういうちょっと細かいやつですね、
細かいやつを浴びてるの、
うん、浴びてますよやっぱり、
頭からお尻まで全部。そう
なんかね頭皮の頭の頭皮をね、うん、たまに私洗剤シャワーシャンプーとかしない時あるんです、うん、週に何回か、
うんうんうん、
だから、うん、そういう細かいこうの、うん、こういうので洗い流したら、うん、頭皮の匂いとか油が、うん、皮脂もこう綺麗にやってもらえるからっていうので、
うん、ああそう、
私、ま
あ、気使ってるね。
お父さんの匂いだけする時ある、ね、枕がそれお父さん寝たことないのにベッドになんで私の家の枕お父さんの匂いするんだろうっていう時がちょっと悲しい時あったんですよ。それからいろいろ調べるようになった。
匂いに敏感なん、
敏感なんですよ。
自分での枕の、
そう、
気づいちゃったりするんだ。
気づいちゃった。
それはちょっと切ないよね。
まだ探してますからね、うん、シャワーヘッドね、いいのね。
いいの探してんの、探してんの。
はい、シャワーヘッド。
一回浴びたら全部匂いの取れるようなやつがいいな。
いいですね、すっきりしたよね。うん、本当にね。うん、お父さんの匂いってします、やっぱり。
するんじゃないのな。
自分では分かんないものなんですかね、あれって。
うん、いわゆる加齢臭っての
ですか。そうですよね、やっぱこの耳の後ろとか、この辺のね。そう、もう嫌だ、12歳なのに、こんな。
12歳で加齢臭
そう、いろいろボロがね、うん、出ちゃうよね、本当ね。なんかすっきり してますよね。でも夏休みの子供みたいななんか T シャツにね、
ね、真っ白な半袖の T シャツですね。
白って結構難しくないですか、年齢重ねてからの。
うん、お前の服見てると色って難しいなって思うよ。
色じゃなくて白の方がなんかこういろいろね、アクシ、うん、なんていうんですか、うん、そのトラブルとかが浮き出るような感じがして、うん、浮き出る、
白の T シャツとかだと、
そうそうそう、
余計
ちょっとお肌のなんかトラブルとかが目立つんじゃないかなとか思って、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
お前肌だって綺麗じゃない。
あ、そうですかね。そこは受け入れるんですけどね、すぐ。
そこ素直に、そこ素直だね。
素直だよね、ありがとうございます本当に。
はいはい、今日は時間があんまりないんだよね、はい、ケイタロウくん。
はい、春田さん、おめでとうございます。
ありがとうございます、ケイタロウさん、はいはい、わあ、
ケイタロウくん、
はいはい、よろしくお願いします、
はい、どうした、なんか焦った？
いや焦ってないですけど、まあ、春菜さんがあの、うん、太田さん好きって言ったんで、僕やっぱりそんなに好かれてなかったんだなっていう。
いや好きですよ。
ちょっと落ち込んだ感じで。
いや違う、よく言う、そんな落ち込むとか嬉しいな、そんな、そんなの好きですよ、大好き。
慶太郎くんがねここに出てくると春菜は思ってなかったからね。
いや思ってましたよ、ちゃんと。どこにいるんですかこれ。
とりあえずなんか太田さんだけよしよし しときゃいいじゃないかみたいな。
そういうことだと思いますし、
そういう雰囲気はあったよ。
それに砂山さんが文句を言うと、うん、あたかも私と砂山さんが春菜愛ちゃんを争ってるみたいな感じに聞こえちゃうんで、うん、
それはちょっとそうですね、
それは避けた方がいいですね。
避けた方がいいじゃないですよ、ね、
いや二人とも持ってきたいなら持ってってくれよ。
いいですよ、いつでも。
どうぞどうぞ
どうぞどうぞ。
あら、こんな時にこれ映像見えてるんですか、こっちは。
見えてるよ。
あ、向こうから
リモートでね、今繋いでます。
ちょっとフリーズしてるね、何回か、うん、
はいはい、ちょっと戻りましたかね、
うん、
いや戻ってないよ。
あ、ちょっと言葉は、ね、
戻ってないね、
映像だけがフリーズしてね、うん、
声は、
映像がフリーズ、言葉は、声はいます、
声は大丈夫だね、うん、どこにいる、ね、どこにいるの。
なんかすごい
今ですね、東京ビッグサイト、まあ、いわゆる今回のオリンピックのですね、うん、国際放送センターと、うん、プレスセンターを 兼ねた、まあ、建物の中にいるんですけど、ちょうどあの、うん、左に曲がると放送センター、右に曲がるとプレスセンター、その真ん中のあたりにですね、うんうん、今来てます。ま
あ、ちょうどこう昨日も言ってたけど、それはどこにあるの場所？
場所はですね、あのお台場の、まあ、フジテレビからほど近くっていう感じですかね、う
ん
う
ん、有明ですかね、
国際展示場
有明とか、
そうですね、そのあたりになりますね、うん
うん、そうなんだ、
有明近くですね、
うんうん、はい、なんか天井がなんかちょっとガラス張りでちょっと暑そうにも見えるけど、そんなことないの、
うん、そうです、一応そうですね、ここはあの冷房がよく効いてますし、あと、うん、はい、我々のところはあの放送機材もあるんで、逆にこう、うん、この炎天下ですよ、寒すぎる感じになってて、
あ、そう、
なんか見た目巨大なビニールハウスの中にいるみたいな感じ
です
ね、そうですね、そうですね、うん、さっきあの大竹さんのマネージャーの伊藤君にあの汐留駅でかって言われたんですけど、まあそういうなんか汐留駅にも見えなくはないっていう、まあね、駅の雰囲気もね、はい、ある感じですけどね、
はい、はい、オリンピック、
まあ、ここに今本当いろんな国の方々が通られています、
うん、あ、そう、
あ、そうなんだ、
はいはい、あと3日だね、うん、
そうですね、まあ、うん、実際はですね、明日のソフトボールが朝9時からプレーボールしますね、競技に関しては明日からいよいよもう始まってしまうということになりますね、
うんうんうん、これ一番最初にどこに行こうと思ってるの、はい、慶太郎君は。
私ですか、うん、今のところは、うん、まあ、サッカーに行く予定ですけどね、男子サッカー木曜日の夜行われます、うん、ちょうどあの南アフリカの、うんうん、あの選手たちが今コロナに陽性になったりとか、ね、濃厚接触者が多かったり、はいはい、まあ、試合そのものが、はい、まあ、どうなのか、うん、行われるのかという状況にある、まあ、その男子サッカーを、うん、まあ、私あの最初のスタートにしようかなという感じ、うん、
なるほど
ですね、
他のプレスの人たちとかもなんかもう集まってる今日は。
そうですね、もう今私の横にはもうどこの国の方かわからないですけど、うん、たくさんいらっしゃいますし、
わかんない
わ、
ね、
うん、かんないです、
わかんない、ちょ
っとお土産屋さんがあるんですけど、うん、お土産屋さんがですね、うん、まあ、あの密を避けるっていう意味もあると思うんですけど、うん、すごいあの列がですねできてます、うん、でなかなかお客さんが出ていかないんで、うんうんうん、あのなかなかこの列が解消されないっていう、うん、
まあ、
今東京にもね、うん、いろんなところに、まあ、このオリンピック関連グッズのお店があるんですけど、うん、まあ、そこの大体都内のお店ってもうものすごく閑散としてて、はい、なんか出ないような感じですけど、さすがにこの、オリンピックの、まあ、会場になってるところは、まあ、海外プレスの、は
い
は
い、カメラずっと回した時なんかぼんぼりみたいに見えたんだけど、なんかこうお店の前に、
あ、これこれですね、あの熊手です、ね、
その隣、これこれこれこれこれ、あ、
巨大
な熊手です、
ね、熊手か、
はい、熊手が入り口のところに飾ってあって、
近くに提灯も飾ってありますけどね、
近くにね、はい、東京ビッグサイトっていう提灯も飾ってあって、でお土産屋さんに、まあ、入れない人もいるんで、お土産の自動販売機っていうのがあるんですよ、これをですね、結構あの海外メディアの方がすごいあのテレビで今もカメラで抑えようとしてますけど、
してますね、新しいやつだ、こうタッチパネルの自動販売機ですね、
そうです、そうです、タッチパネルになってて、でボタンを押して決済が終わるとなんかカウントダウンが始まって 19876543210 でこう商品出てくるっていう、これが人気あるんですけど、これがねすごい高いんですよ、あの招き猫をここに売ってるんですけど、
招き猫
自動販売機ですよ、自動販売機で招き猫、オリンピックのまあ模様がついた招き猫売ってるんですけど、値段が1万6500円、
高いよ、
高いですよ、
デザインがミライトアのデザインなんですね、体のボディの、
ね、
あ、そうですね、あのオリンピック の, あのエンブレムのデザインを模してる、はい、ような感じです、
これ欲しいよな、常山さんこれ1個買っといてくれません、
はい、
そうか、あの私そのブルー買っといてほしいな、お金後で払うから、
お金後で払う、
1万6000円なかなかいけないですもんね、そういうところ、ね、
そうです、今のところまだねこれを買ってらっしゃる方はいらっしゃらないですね、で中はですね飲み物がすごい高いんですよ、
うん、
あの炭酸とかお茶がペットボトル1本280円するんですけど、うんうんうん、やっぱそのできるだけ買いたくないってことでしたね、マグカップがあの異常に売れてまして、マグカップのこの自動販売機はほぼソールドアウトっていう、
本当だ、
見えますかね、
もうちょっとその何ガチャガチャしたカメラを静かに回してくんないかな、なんかこう値段見ようとするとカメラがそれるみたいな、
これパソコンのカメラで映してるんですよね、
あ、携帯のカメラで、
携帯のカメラで映して
る、このくらいだろう、はい、お前
え、ご飯とかは世界のご飯ってお食事食べれるんですか、そこで食事は。
一応それなりにいろんなものがあるっていう感じなんですけど、あんまりバリエーションはないですね。ほとんど日本のなんですかね、なんかちょっと学食とか食堂みたいな感じで、唐揚げ定食とか、
なるほどね、
フライ定食とか、カレーとかカツカレーとか、うな丼とか、なんかそういうのがあります、ね、ああそう。
で、君の意見ではまだ大したことないなっていう締めでいいか。
ちょっと本音が出てしまいましたけど、そう、今日唐揚げ弁当をちなみにいただいてみたんですけど、そう、揚げたてで肉は美味しかったんですけど、あんまり味はついてなかったんですよね。
あ、大したことないなっていう
感じ。そうですかね、
はい、今のところね、
もうこれでいいかなっていう、まあ、変わるかもしれないけど、ね、まだ今後、はいはい、そうですね、
はいはい、ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございます、はい、失礼します。
ね、大したことないっていう感じ。まあ、大したことなかったと。
汗かきすぎてちょっと塩
分が、あとグッズが高すぎるっていうのがね、
あっさりしすぎたんかな、
まあ慶太郎君の意見だよね。まあ俺の意見じゃない、慶太郎君がこれ高えっていうね、意見だよね。
大したことない、
招き猫買ってきてね。
はい、はい、文化放送砂山慶太郎アナウンサーでした。さて、はい、砂山さんも先ほど伝えてくれましたけれども、うん、東京新聞の記事です、うん、選手村で初めて確認されましたコロナの感染者、うん、南アフリカサッカー男子代表の選手団にいたんですね、うん、外部と遮断するバブル方式を採用した選手村での感染、うん、感染対策の限界が露呈された上、うん、クラスター感染者集団発生のリスクも伴うと、うん、で感染経路が特定されない中で濃厚接触者となった南アフリカの選手たちと日本代表の対戦が予定されていて、感染拡大に不安が広がっているということです。で、この陽性だったのは、陰性だった南アフリカでの検査がウイルスの潜伏期間中に行われたからではないかという見方。で、昭和大学の二木義人客員教授によりますと、南アフリカの選手がルール通りに出発前に2週間隔離をして96時間以内の2回の PCR 検査も陰性だったのなら飛行機の中で感染した恐れもあると。ただ無症状でウイルス量が少ない人は PCR 検査でも陰性となることがあるので検査の限界と言えるかもしれないということなんですけども、
いろんな国の人が日本に来るに際して、うん、いろんな検査を受けてから来るんだけど、うん、それでもこうバブルの、ね、はい、目は防げなかったっていうふうに
漏れ出ちゃうところは必ずあると、
解釈すればいいのかね。
そうですね、うん、で組織委員会は選手村に滞在する選手1人を含む9人の陽性が新たに確認されたという発表もしております、はい、うん、組織委員会によりますと新たに感染が確認された9人のうち2人が海外から入国、うん、さらにこのうちの1人は選手村に滞在する選手だということなんですが、はい、国がどこか、どの競技の選手か、これは明らかにしていないと、うん、これで、組織委員会が発表した大会関係者の陽性者は71人と、うん、つまりバブルの内側でもう71人の感染者が出てしまっている、はい、まあ昨日発表されたサッカー、うん、南アフリカ代表の濃厚接触者21人については、うん、今日は18人と発表されました、うん、人数減ったんですね、うん、3人減りました。でも、うん、なぜ人数が減ったかについては明らかにしていないと思います、う
ん、はい、なんか組織委員としてはこう発表しないと、所属とか、
はい、競技とか
国は競技とかは言わないと。でも南アの人は自分たちで発表したっていうことなの？
そうですね、それぞれの国は言っているというケースがいくつか出てます、
うんうん、なんかちょっとなんかごちゃごちゃしてるね。
そうですね、
まあどっちにしろあれだよね、まあ選手の名前でね、そこまでどうのっては言わないけど、でも、ね、何の競技に参加する選手がぐらいは、どこの国かぐらいまではやっぱしこうなんか乗ってきた飛行機の関係もあるし、言わなくちゃいけないんじゃないのかなって俺は思うんだけど、まあ個人的見解です。全部で、うん、今バブルの中で71人感染してるの、
はい、はい
はいはい、ね、71人感染しましたって、これ人数が今増えてってるじゃん。
そうですね、
ね、バブルの中でね、はい、うん、これさ、まあ、発表して、まあ、明日は多分71人より、まあ、多分多くなるだろうね、うん、人数発表して、じゃあこれどうなったら、まあ、例えば100人超えましたとか200人超えましたとか 選手が完成しましたとか、そういう時に歯止めってどっかにあるの？
いやー、何人そのバブルの中で感染者が出たら、陽性者が出たら、うんうん、中止するとかっていうようなことは明らかにされてないので、うん、おそらく最後までっていうようなことで今進んでいるんじゃないですかね。
でしょ？だから毎日今日はこれだけ感染しましたと、うん、ね、こんなに増えましたという発表だけで、うん、だからこう数値でどうなったらどうするみたいなことはどこにも何にも言ってないわけだよね。もうこっちにしてれば毎日増えてる人数を聞いてるだけみたいなことになっちゃうね。で、これだけバブルで守っているっていうのにも、もうすごいバブルで守ってるわけだろ。それでこれだけ感染者が増えて、選手にも感染者がいて、そして明日は日本は南アフリカと明日、あさって。
22日ですね。
22日に、あさってだね。うん。試合やったりするんだね。うん、ちょっと不安な要素が随分たくさんありすぎるよね。時間いっぱいですか？
時間いっぱいですね。はい。
さあ、今日も始めましょう。